様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、4月の24日の朝のご記念を共にいただくことができました。すっかり明るくなってきましたね。今朝は玄関の音をパッと開けさせてもらったんですが、ただちょっとひんやりした感じがありますね。皆さんも気温のこう変化が激しいですから、風邪をひかないように大事にしてくださいね。今朝ご本にお参りしましたら、もう境内は桜から今度ツツジに移りましてね、まあ、これからまたサツキも咲いてくると思いますが、新しい花芽がねどんどんこう広がってきておりまして楽しみなんですね。でそれをまあ写真に撮らせていただいて、まあ、今朝もね、私の友達に送らせてもらったりしてるんですから、こうしてご神前の宝物ね、花がたくさん備えられておりまして、まあ、私は本当に幸せもんやなと思うんですね。外に出てもこの境内のね、まあ、狭い境内ですけどその、いろんな花が咲いておりまして、ホームに参ったらまたホームで、そういう折々の季節折々の花が迎えてくれておりましてね、大変ありがたいと思います。さて今日はですね、先ほど皆さんと祖先参事を掃除させていただきましたが、初代白神先生の142年のお日柄になるんですね。初代白神先生はですね、最初は白賀とおっしゃってたんですね。この玉島に白賀さんという方多いですよね。白賀の神殿というのが玉島にありますよね。いつもこう藩士をあそこでいい藩士を置いてくださってるんですね。ずっと、ずっとあそこでこう買わせていただいておるんですかね、白賀さんという方が結構この玉島柏島あたりに多いですね。で岡山のその白神先生ももともとは白賀とおっしゃってたんですね。白賀真一郎だったんですね。で、岡山の池田藩の御用達をされる米問屋だったんですね。ところが若い頃に失明されまして、それで、有名なお医者さんとかですね、それから、神社仏閣にお参りをしてお願いするということをずっとされておったんですけども、残念ながら目が開かなかったわけですね。そういう時に、お道と出会いまして、そして教祖様のところにお引き寄せいただいて、開眼のおかげを受けられたんですね。そしてもうあまりにもありがたくて、もうじっとしておれないと、ね、このありがたいお道を早くその世界に広めたいという教祖様の願いをそのまま受けられてですね、大阪に出られる。そして、大阪のですね、人たちのお取り次ぎをされまして、そしてそこからですね、だーっとこう東日本一帯にお道が広まっていきまして、アメリカにまで伝わっていっておるわけですね。で、その今朝はですね、たびたび白神先生のお話をしておりますけど、今朝はですね、その白賀から白神になったことについてお話をしたいと思うんですね。ある時、教祖様がですね、白髪を白神と改めるとこうおっしゃったんですね。神であるということですね。そこまで教祖様からこう信用をいただかれたわけですね。教祖様は、池上金光大臣というお名前を、直々に、天地間の神様からいただいてですね、池上としてご用された。金光大臣という神様のお名前をいただいておられます。で、 それはまあ世間でよくあることなんですね。自ら生き仏であるとか生き神であるとかいうようなことを名乗る人は結構日本の歴史の中にあるわけですね。ところがですね、その最初信者であった人をですね神にするというのはないですね。ほとんどそういうことはあまり聞いたことないですね。教祖様はそういうことをされてるんですね。からもう一人教祖様と同じお名前をいただいた方がですね、片岡次郎四郎というですね、西崎のですね、片岡次郎四郎というのが本当のお名前なんです。その方は、金剛大臣というお名前を教祖様からいただかれてるんですね。で、片岡次郎四郎さんも普通の百姓さんだったわけですね。それがその金剛大臣ということを教祖様からいただいて、お取り次ぎをされてですね、まあ、大勢の人を助けられた。今でも岡山を中心に、出足がいろいろありますよね。そういうことをですね、教祖様は今紹介しましたのは初代白神先生と片岡次郎四郎先生ですがね、まあ分かりやすく言うと、もう一人ですね、大阪の近藤与三郎という方がいたんですね。近藤与三郎というのが本当のお名前なんですね。この家内の実家の高知上町教会、高知教会の初代である道元縫先生の新人の師匠ですね。その方は道元縫先生の借家に最初住んでおられた。そこで御用されておったんですね。それがご縁で道元縫先生もご支援をいただかれたわけですね。ちょっと余談になりますけど、家内から聞いた話ですけどね、そういうこの関係が伺い知れること出来事としてですね、家内が、まあ、お父さんかお母さんか誰かからか聞いたことだと思うんですが、難波の先生がですね、その後のですね、近藤先生のご子孫にあたる難波の先生がですね、高知に来られて、その借用証をですね、道元縫さんが持ってたらしいんですね。その借用証をいただきに来たということがあったらしいです。ですから布教当初はどなたもですね、私の父もそうですが、経済的に大変ご苦労が多いんですね。まあ、そういう中で想像するのに、当時醤油屋さんをしてた道元縫さんが多分支援されたんだと思う、ね、その時に、まあ、藤森先生が何らかの事情で、縫さんからお金を借りた時の借用書がどうもあったらしいんですね。それを その後の方がですね、受け取りに来られたということがあったらしいですね。まあ、詳しくはまた家内に聞いてもらってもいいんですが、そういう関係だったということがはっきりするんですね。それでその当時の番頭だった方、その道元縫さんのですね、その醤油屋さんの番頭だった方が大場という方がいたんですね。大場吉兵衛だったかな。その方がですね、東京の芝教会の初代なんですね。これは今でも芝教会がありまして、私も教会ちょっと本にさせてもらってるんですがね、東京で東京教会の次に設立された教会なんですね。まあそういうようなことがあるんですが、 で、その近藤与三郎という方はですね、二十歳になったらお前は死ぬというふうに拝み屋さんから占い師から言われてたらしいんです。そして案の定ですね、その二十歳になってですね、体調が急変してですね、大変なことになりかかった時に初代白神先生のお取り次ぎをいただいて、全開のおかげを込むんですね。それで近藤藤森、近藤与三郎さんはこの道の人になってですね、お取り次ぎをされるようになった。その近藤与三郎さんもですね、近藤の藤をですね、あの神名としてですね、教祖様が富士に森とつけて、森というのはあの神と読みますね、守るという字、あれなんとかの神というでしょう。で、近藤富士森という名前をいただかれた、ね、これ神様の名前としていただいた、ね、まあ、そういうことを教祖様はいろいろなさってる。それからあのその他にもですね、いろいろな、まあ新人の進み具合によってですね、一の弟子という最初の段階では一の弟子ですね。あ、下場の氏子、下場の氏子ですね。下場の氏子という、まあ、普通の子、信者さんの次元ではそういう名前を授けておる。そしてその次には一の弟子と。そしてあの、あとですね、明神という名前をつけておられますね。なんとか明神という。ね、そして、教祖様はご自分の奥さんにも神様の名前をつけておられます。トセさんというね、もともと古川のトセという人だった。教祖様の今の立教聖寺があるところのすぐ近くに古川という家があった。そこの娘さんと結婚したんですね。もともとは古川都瀬という方が赤沢都瀬になったわけですね。で、その方を教祖様は神様からお許しいただいて、石大臣という神様の名前をいただいておる。そのお名前の由来はですね、この世に妻は一人しかいないという、そういう意味が込められているというふうにも言われておりますよね。そして教祖様はいろんな方々にですね、神様のお名前を授けておられます。これはですね、みんなそれぞれ普通の人間なんですよ。だけどもその人の中にある神様の尊い働きというものを教祖様はそこをぐっとこう大事にですねされる。一人の人間ではあるんだけども、神様の働きができるようにという願いを込められてるんですね。で、そういうふうな人たちを、さっき言った白神先生とか藤村先生とか、そういう人たちの心の宮として生き神金光大臣者ということを教祖様はおっしゃってますね。社というのは普通は豊島神社とか吉備津神社とかいう建物を指しますよね。教祖様はそう建物を指すんじゃなくって、みんなのその同じ願いを持って同じ神様の御用にお使いいただくもののこの集まりをですね、社と生き神金光大臣社、つまり生き神、この方が生き神とはね、ここに神が生まれるということで、この方がおかげの受け始めであります。みんなもその通りにおかげを受けられますという、そこですね。ね、ですから、そのみんなも言うのはその今言った白神先生や近藤藤森先生や片岡次郎四郎先生という昔の人だけじゃないんですよ。皆さんが、今ここにいる皆さんがそうなんですよ。みんなも同じようにおかげを受けられる。先生、それは無理やわ。ね。わしらはそねんなことはできんわ。というようなことをね、考えるかもわかりませんが、そうじゃなくて、教祖様はですね、その気持ちはわからんことないけども、しかし神様の願いとしては、 だからこそ人間だけれども神様の働きができるように願ってください。尊い神心が発揮できる氏子になるように願ってくださって、そういうふうに神名をくださって、神様のお名前をくださって、現に初代白神先生は白髪から白神になって、神様の働きを表されて、近藤与三郎さんは近藤藤森という神様の名前をいただいて神様の御用をされた。そして片岡次郎四郎さんはですね、金光大臣というお名前をいただいて、その金光大臣としての働きを進めていかれたんですね。今来られた中野さんの奥さんが、白神というですね、で岡山の人ですから、まあ、芭蕉庵というね、岡山一の和菓子の老舗なんですけど、私はね想像してるんですが、多分白神先生の関係じゃないかと思うんです。普通もあの 白に神と書いて白髪というのが岡山では普通なんですね。それを白神と呼ばれるということは、まあ残念ながら奥さんの家にはその伝えは残ってないようですけれども、きっとその前の前の前の代ぐらいの方は知っておられたんじゃないかと私は想像しております。その白神先生は、岡山のその米問屋をもう辞められて閉められて大阪に出られています。息子さんも、で息子さんが2代白神新一郎になっておられますから、そして岡山にですね、おそらく親戚があったはずなんです。白神のね、そういう関係で白神というふうになられたんじゃないかなというふうに、中野さんの奥さんの実家のことについては私は想像しておるんですね。まあそれははっきりしませんけどね。私はそういうふうにこう想像しておるんですがね。まあ要するに何が言いたいかというと、教祖様はですね、一人の人間が皆ね、神様の働きができるように願っておられたということです。けど皆さんもそこをいただいてほしいんですね。私らお参りしておかげを受けりゃええんじゃん、そねなもんじゃねえんじゃというのはね、そういうふうな考え方では教祖様の願いに送信者にはなれません。そうですか、私も神様のような働きが少しでもできますようにと願っていくのが本当の信者です。それが誠の信心ということ。はい、今日もよろしく。